皆さんおはようございます。今日は、題は我ここに立つという題にしてみました。副題としては神の証人たちの系譜。今年もですね、秋も深まり朝晩も冷え込んできました。明日からいよいよ11月になります。今日は10月の31日。今日は一体何の日でしょうか。世間ではすぐにハロウィンなんですね。ひどいことになりますけれども、その私たちプロテスタントにとっては10月31日というのは大きな意味を持っています。それは宗教改革記念日であるわけです。今から約200年前、約500年前ですね、1517年10月31日ルターが95箇条の抗議文をウィッテンベルグ教会の扉に貼り付けた、そのことから、その日から由来して1517年10月31日宗教改革が始まりました。それをもってですね、10月31日は宗教改革記念日となっています。2年後の2017年はちょうど宗教改革500周年にあたるわけです。世界各地ではですね、2年後の500周年を目指していろいろな行事が現在計画されております。宗教改革の主役であったマルチン・ルターですね、彼はドイツの神学者、牧師、司祭であったわけです。彼はですね、信仰による義という教義、新しい発見、新しい理解をしました。で、それに基づいて彼はカトリック教会を批判したわけです。その誤りを批判しました。そして宗教改革の指導者としてのプロテスタント教会の基礎を作ったわけです。彼の信仰体験はですね、まず1510年のルターのローマ訪問から始まります。当時ですね、教会を代表してローマを訪問するということは破格の光栄であったわけです。そしてローマにはピラトの会談というものがありました。そしてこの会談というのは、キリストが十字架につけられる前お開いた会談である、奇跡的にエルサレムからローマに移されたというふうに伝えられていました。そしてこの会談をひざまずいて登るもの、そのものにはですね、罪の許しが約束されていた。ローマに来たルターはですね、罪の許しを得るためにこのピラトの階段を登り始めるわけです。階段にはガラスの破片がばらまいてあります。膝に傷を受けながら登るという苦行でもあるわけです。一段ごとに階段に口づけしては死の祈りを唱えながら、彼は敬虔な思いでこの階段を登っていくわけです。頂上に達した時、瞬間彼は思わず不思議な疑いの念に襲われるわけです。それは、果たしてこれは本当のことなのだろうか。こういうことによって本当に罪の許しが得られるんだろうか。ということを彼はそこでつぶやいて、これが本当だろうかと言ったわけです。ローマから帰ったルターはウィッテンベルグに移り住むわけです。それから一時的な時期を除いて彼はずっとウィッテンベルグに住みました。それでウィッテンベルグは今はルターの町ウィッテンベルグと言われるわけです。彼はローマから帰った後にですね、ウィッテンベルグ大学の教授になるわけです。聖書学の教授、彼は聖書を一生懸命学びます。そして多くの時間を聖書研究に費やすわけです。で、彼はそこで聖書を学びながら、神の義とは一体何なのか、特にパウロの言っている神の義は一体何なのか、彼はその表現に つまずくわけです。彼にとって神の義とは、神が罪人を正しく罰すること、そういうふうに理解していました。で、ルターの神理解は、救い主なる神ではなく審判者なる神、愛の神ではなく怒り裁きの神であったわけです。その中で彼は祈りの中に聖書研究をするうちに、神の義の新しい理解に彼は到達するわけです。彼はこういうふうに書いています。日夜私は思索し、ついに私は神の義と信仰による義という言葉との関連を発見しました。私は神の義を、神が恩恵と全くの憐れみから信仰を通して私たちを義としてくださるという正しさであるという理解に達しました。そこで私は生まれ変わって大きく開かれた門から天国に入ったように感じたのです。聖書全体が新しい意味を持つようになりました。以前は神の義が私を恐怖で満たしていたのに、今では一層大きな愛のうちにあって 言いようのない心地よいものとなりました。ちょうどその頃、ローマ法王レオ10世はローマの聖ペテロ寺院を再建するために、その資金集めに免罪符を始め、免罪符の販売を始めたわけです。ルターはこれに激しく抗議いたしました。罪の許しと裁き、これは神様だけが与えることからであり、免罪符をですね、買うことによってそういう与えられるというのは聖書的な教えではない。やがて免罪符を売りさばく僧侶ティッツェルの一行がウィッテンベルグに近づいてきたわけです。その免罪符を売る一行が近づいてきたその時に、時は1517年10月31日、彼はウィッテンベルグ上教会の扉に一枚の文書を釘で打ち付けました。ローマ教会による免罪符の販売制度に対して、彼はラテン語で95箇条の公開質問状をここで書くわけです。これによって、ローマ教会に抗議するプロテスト、まあ、プロテスタントはそれに由来するわけですけれども、ローマ教会に抗議する宗教改革の火蓋が切って落とされました。そしてその後のプロテスタント教会形成という歴史を変える大きな流れとなっていきました。もう今から10年前になりますけれども、ヨーロッパの緩和医療学会がドイツのアーヘンで行われました。まあ、今までドイツを通過したことがあったんですが、この時初めてドイツに滞在したわけです。まあ、外国の学会に行くと、まあ、一つの楽しみはですね、その地方のアドベンチスト教会に出席するということです。まあ、大体学会が開かれるぐらいの都市であれば必ずそこにアドベンチスト教会があるわけです。まあ、地図で調べると、私の泊まっているホテルから歩いて15分ぐらいの距離でした。あいにくですね、安息日は雨が降ってて傘を差しながら、まあ、地図を頼りに行きました。まあ、これが、まあ、アーヘンのアドベンチスト教会です。ちょっと外から見てちょっとこれが本当に教会かどうかっていうのはよく分からなかったんですけれども、それでですね、近づいていくと入り口にちゃんとこう書いてありました。アドベンチハウスっていう、まあ、ドイツ語でどういうふうに読むか分からないですけど、これはアドベンチストの教会だと思ってですね、ノックして中に入っていきました。まあ、そこでですね、まあ、そんなに大きな教会ではありませんでしたけれども、アーヘンのアドベンチスト教会、安息日学校、それから礼拝が行われました。もう私が日本から来たということでですね、まあ、日本の東大で教えたことがあるという大学の先生がそこにいらしたわけです。私の横に座ってですね、まあ、ドイツ語の説教を英語に訳してくださって、私もそこでですね、まあ、教会の、ま、交わりに参加することができました。まあ、その終わってから帰ろうとするとですね、一人の女性の方が声をかけてくださいました。今からね、青年たちがちょっと集まるから一緒に来ないかという声をかけてくださいました。まあ、それはですね、その教会のオルガニストの奥さんでした。そしてですね、まあ、そこに招かれて彼らの家に行きました。まあ、ちょうどですね、オーストラリアから二人の中国人の方もいらしてですね、みんなで昼食、それから午後の良き交わりの時を持ちました。まあ、旅先でですね、このようなおもてなしを受けるということ、まあ、主にある兄弟姉妹の交わりに預かるのは本当に嬉しく思う経験であるわけです。で、この時ですね、まあ、ドイツで一番行きたかったところはどこか、以前から絶対行ってみたい、一度は行ってみたいと思ったところが、これがマルチン・ルターの町ウィッテンベルグであったわけです。まあ、ウィッテンベルグにどうやって行くのかですね、まあ、地図とインターネットを探しましたですね、ウィッテンベルグは昔の東ドイツに属するわけです。まあ、旧東ベルリンの中央駅であったオスト駅にまず、の近くにですね、ホテルを取りました。このベルリンからどうやってウィッテンベルグに行くのか、まあ、地図を見るとここにベルリンがあって、ここにウィッテンベルグがあるわけです。まあ、外国でですね、交通機関を使うのはですね、まあ、遠くの列車、地下鉄、そういうものを使う、そして近くだったらある程度タクシーを使う、まあ、一番使いにくいのがバスなんですよね。乗るのはいいけど、どこで降りていいか分かんないというのが、いつもそこら辺がちょっとヒヤヒヤするのでですね、まあ、これはいろいろ見ましたら、ベルリンからウィッテンベルグに行くにはですね、まあ、ドイツの新幹線である ICE、 これを乗るとまっすぐですね、まあ、そのウィッテンベルグまで行けると分かってですね、まあ、40分ぐらいです乗れば乗り換えなしで行けるということでですね、まあ、ライプチヒ行きのですね、ICE に乗ってそのウィッテンベルグに出かけました。でルターの町ウィッテンベルグ駅に着いたわけです。そしてじゃあこれからですどうやって行こうかですね、ちょっと歩くにはちょっと遠いので、まあ、本当はタクシーを 使おうと思ったんですけれども、まあ、置いてみたらですね、タクシーが全然ない。後で分かったのは、私の置いた反対側にタクシーがあったらしいんですけれども、置いた方にはタクシーがね、どうやって行くかなと思ってですね、そしたらそこに、まあ、お店屋さんの女性の方がいらしたので聞いたんです。この行きたいんだけど、あのウィッテビルの城教会、あのですね、城の教会に行きたいんだと言ったらですね、まあ、そこに来るですね、バスに乗ったら多分行けるから大丈夫と言われてですね、まあ、一番嫌なバスに乗らざるを得なくなった。でバスに乗るときにですね、運転手に地図を見せて、ここで降りたいんだってやってですね、それで乗ったわけです。だそこに来たら彼がこうやって目配せしてくれてですね、あ、ここで降りたらいいんだと思ってですね、降りました。でいよいよですね、このウィッテンベルグの城教会、ウィッテンベルグ城の教会にここに達したわけです。そしてですね、どこで95か条の あれが這い出された扉かちょっとわからなかったね。どれがたくさん扉がある、どうしたらいいのか、人がなかなか、ちょっとこれは2月のですね、寒い日、ちょっと小雨の日でなかなか歩いている人がいなかったんですけれども、まあ、一人の女性の方がいらしたんで、私はいきなり95と書いてこう見せたんですね。そしたらですね、これの裏側の向こうがということを教えてくださって、そちらに行きました。そしたらそれがですね、95か条の抗議文を貼った扉であったわけです。まあ、そこに行きながらですね、その前に立ちながら、このドイツの片田舎から全世界に宗教改革のうねりが広がっていった、そのことを思うとですね、非常に感慨深いものがありました。95か条の抗議文を貼ったこの扉、あのマルチン・ルターが決心して、一大決心して命を懸けて、戦った、その時のルターの心境を思うと、本当に身が引き締まるような厳粛な気持ちになりました。それから少し歩いていくと、そのルターの家というのがありました。それから、まあ、そこの昔ルターが住んでいた家、今は宗教改革の記念館になっていました。でそれからですね、今度は市の中心街に行くと、ここにウィッテンベルグ市庁舎というのがありました。そしてそこの正面にルターの像が掲げられていました。そして左側にはメランヒトンの像があったわけです。1521年ルターは皇帝の関門に応じて、このウィッテンベルグから、帝国議会のあるウォルムスへと彼は出発しました。この立場に、この場所に立ちながら、私はあの各時代の大総統に出てくる文章を思い起こしておりました。エレン・ホワイトはこういうふうに書いていました。メランヒトンはルターたちの一行に加わることを熱望した。彼の心はルターの心と結ばれていたので、彼は同行を切望し、必要なら牢獄や死をも共にしたいと望んだ。しかし彼の願いは許されなかった。もしルターがいなくなれば、改革の希望はこのまま年若い教老者を中心としなければならないのであった。ルターはメランヒトンと別れるときにこう言った。もし私が帰らず敵が私を殺しても、教え続けて真理に固く立ってほしい、私の代わりに働いてほしい、君が生き残るならば私の死は大したことではないのだ。ルターの出発を見るために集まった学生や市民は深い感動を受けた。福音に心を動かされた群衆は涙ながらにルターに別れを告げた。こうして改革者ルターとその一行はウィッテンベルグを出発していった。ここにて彼は一大決心をして、死をも恐れない殉教も覚悟して、彼はウィッテンベルグを出発していったわけです。私たちはキリスト教の史上、多くの偉大な神の証人たちに囲まれています。私たちが歴史を見るときに、多くの人たちがその命を懸けて神のために証人として働いたことを知るわけです。まあ、今日はですね、短い時間ですので3つの点ですね、まあ、初代ローマのクリスチャンたち、そしてボヘミアのヤンフス、そしてマルチン・ルター、まあ、彼らのですね、宗教改革者としての歩みを見ながら、その考えてみたいと思います。彼らはその命を懸けて神の証人として生き抜いたわけです。まあ、ポーランドのノーベル賞作家シェンケビッチ、まあ、という人があります。まあ、彼の代表作にクォ・ヴァディスという本があります。まあ、この本というのは、まあ、西暦60年代のローマ帝国を舞台にして、初代のキリスト教徒が迫害される様子がここで描かれています。シェンケビッチはですね、歴史的な事件や当時の風俗生活習慣、いろんなローマに関する文献を丹念に調べ研究した挙句、この作品に取り掛かったわけです。 クオバディスという言葉、これはラテン語でどこに行かれるのですかというのを意味しています。この題は実は新約聖書のヨハネによる福音書13章の36節から捉えているわけです。そこでですね、私たちのよく知っている会話が出てきます。シモン・ペトロがイエスに言った、主よどこに行かれるのですか、クオバディスドミネ。当時ローマ帝国はあの暴君と言われたネロが君臨していました。ネロは故意に火を放ち、ローマの町は火の海で、ローマの大火が起こったわけです。民衆の暴動が発生する。ネロはこの放火の、この大火の原因を実はクリスチャンたちが放火犯だったということにして、クリスチャンの迫害をこれを契機に始めるわけです。コロシアムに人を集めては、その中でクリスチャンたちを猛獣の餌食として見せ物にしました。目を追いたくなるような残酷な、いわゆる彼らの言う祭典、それが繰り広げられました。しかしこのような厳しい状況の中にあっても、このような迫害の中にあっても、初代のクリスチャンたちはその信仰を固く守りました。クリスチャンは減るどころか、ますますクリスチャン人口は増えていったわけです。この本の一番最後のところにこういう場面が出てきます。それはペトロとイエスが出会う場面です。クリスチャンへの激しい迫害があるローマを後にして、ペトロはですね、殉教する信仰仲間を残してローマを後にしようとするわけです。その途中、金色のワニの輝くようなものがペトロに近づいてくるわけです。それは復活されたイエス・キリストであったわけです。ペトロは問いかけるわけです。クオバディスドミネ、主よいずこに来たものか。その時に主は答えられます。何時我が民を救う時に我ローマに来て再び十字架にかけられ、あなたが私の民を捨てるときに、私はローマに行ってもう一度十字架にかけられるのです。というふうに主は答えられる。キリストに出会ったペトロはもう一度入れ替えて、心を入れ替えてローマに引き返し、再び福音宣教に励むわけです。そして間もなくペトロも捕らえられ、処刑されていきます。ペトロは、新約聖書の中でこういうふうに述べています。愛する人たち、あなた方を試みるために身に降りかかる火のような試練を、何か思いがけないことが生じたかのように驚き怪しんではなりません。むしろキリストの苦しみに預かれば預かるほど喜びなさい。それはキリストの栄光が現れるときにも喜びに満ち溢れるためです。このキリストとペトロがですね、キリストに出会ったとされる場所、現在はドミネクオバディス教会というものがそこに建てられています。この出会いの経験、この伝説が、まあ、史実であったかどうかは私は分かりません。しかし、まあ、伝説としてこれが伝わっているわけです。ペテロの最後はどうだったか、これもはっきりしません。しかし伝説によると彼は逆さ十字架にかかって死んだという説が有力になっています。しかし私たちにとってはっきりしていることは、このような激しい迫害の中にあってもペトロをはじめ初代教会のクリスチャンたちはその信仰を固く守り抜いたということです。で、その結果クリスチャンはますます増えていきました。この本の一番最後の方にこういう言葉が出てきます。シェンキビッチはこう言ってます。殉教者の涙のひとしずくごとに新しい信者が生まれ、砂場に上がるうめき声の一つ一つが小玉となって何千もの胸に、ヘブル書ではこういうふうに書かれています。神の証人たちは迫害を受けた、彼らはどういう目にあったのか、なお他の者たちはあざけられ、むじ打たれ、縛り上げられ、投獄されるほどの目にあった、あるいは石で打たれ苛まれ、のこぎりで引かれ、剣で切り殺され、羊の皮やヤギの皮を着て歩き回り、無一物になり、悩まされ苦しめられ、この世は彼らの住むところではなかった、荒野と山の中と岩の穴と土の穴とをさまよい続けた。殉教者という英語のマートという言葉があります。 まあ、研究者の大で英和辞典を見てみますと、こういうふうに書かれています。この殉教者の語源はギリシャ語のマルトス、証人というものである。この証人と殉教者が同じ語源から出ている、派生しているということは非常に意味深いことです。私たちがキリストの証人となる道は殉教者となる道であるということをこれが示唆しています。私の信仰の先輩者たちは命を懸けて神の証人となったわけです。私たちがキリストの弟子になるということは、私たちの全身全霊をかけてキリストに献身することになるわけです。キリストの証人となることは、命がけの決意を持ってキリストに従うことに他ならないのです。パウロはこう言ってます。誰がキリストの愛から私たちを離れさせるのか。患難か、苦悩か、迫害か、飢えか、裸か、危難か、剣か。私は確信する。死も生も、天使も支配者も、現在のものも将来のものも、力あるものも高いものも深いものも、その他どんな被造物も、私たちの主キリストイエスにおける神の愛から、私たちを引き離すことはできないのである。キリスト教の歴史の中で最も輝いている人、神の証人の一人はヤン・フスです。彼はプラハの大学の総長をしていました。彼は人々から尊敬を受けていた人物であったわけです。しかしこのヤン・フス、これはルターに先駆けて宗教改革のですね、まさに先駆者として彼は活躍したわけです。彼は宗教改革の明けの明星と言われた英国のウィクリフ の宗教改革の後を受け継ぎました。で、特にローマ法の免罪符制度に彼は反対をしたわけです。そのために彼は1415年7月6日死刑宣告を受けました。異端者として破門されたわけです。その死刑宣告、その死刑は一体何なのか。家計、火あぶりの刑であったわけです。その日、死刑を受けてすぐ、同じ日に、フスは処刑場に連れて行かれました。で、直ちに処刑されたわけです。1415年7月6日、彼が43歳の時でした。まあ、今年はちょうど彼の殉教から600年に当たるわけです。処刑場で彼はひざまずき、両手を広げ、祈ったわけです。その後彼は縛られ、首を柱に結びつけられ、首の高さまで薪と藁を積み上げられました。そして火を放とうとしたその時に、彼はもう一回聞かれるわけです。今、あなたの教えを捨てるなら許そう。しかし彼は断固として拒いました。彼はこう答えたわけです。私が書き教え広めた神の言葉の真実とともに、私は喜んで死んでいきます。火がつけられて、彼が最後に述べた言葉はこういう言葉でした。真実は必ず勝つ。イエス様は私たちにこうおっしゃいました。私のために人々があなた方を罵り、また迫害し、あなた方に対し偽ってさまざまな悪行を言うときには、あなた方は幸いである。喜び喜べ、天においてあなた方の受ける報いは大きい。あなた方より先の預言者たちも、同じように迫害されたのである。まあ、一昨年ですね、ヨーロッパの緩和医療学会はチェコのプラハで行われました。まあ、プラハに行ったついでに行きたかったところが2カ所ありました。一つはヤンフス像の広場、もう一つは1989年のですね、ビロード革命のその広場に行きたいというふうに思いました。まあ、私のホテルからですね、地下鉄を乗り継いでこのですね、ヤンフスの広場に行きました。まあ、非常にですね、貝の銅像を見ながら感慨深いものがありました。そしてですね、このヤンフスの像を見ながらこの記念撮影をしようと思ったわけです。写真を撮ろうと思ったのは、ここで一つの問題が起こりました。何の問題か。フスの頭にカラスが止まっている。しつこいカラスでなかなか立ち去らない。他のカラスが来ると威嚇して追い払っている。まあ、自分の居場所を誇示しているようでした。まあ、私はカラスのいないフスの像を撮りたかったんです。それで彼が、カラスが亡くなるのを一生懸命 飛び去るのを待っていたんですけど、なかなか飛び去らない。まあ、結局根負けしてこういう写真になってしまったわけですけれども、まあ、カラスとの記念撮影なんだ。しかしここにおいてですね、権力に屈せず正義を貫き通したんですね。ヤンフス、その像の土台にはこういう言葉がありました。真実を愛し真実を貫きなさい。このヤンフス像は1915年、今からちょうど100年前、没後500年を記念して建立されたものでした。でそこでですね、チェコを調べてみますと、チェコが生んだ最大の英雄として今なお国民から尊敬を一身に受けている、それがヤンフスである、あるということでした。まあ、ビロード革命、まあ、皆さんもですね、覚えてらっしゃるかもしれません。1989年、ベルリンの壁の崩壊と同じ年、1989年10月、11月17日に勃発するわけです。共産党の支配を倒して民主革命を起こすわけです。彼らは非暴力をもってですね、その共産主義政権に立ち向かっている。ルーマニアのような流血は起こらなかった。このようなですね、無血革命によって共産主義政権を彼らは打倒するわけです。ビロード革命、まあ、これはプラハの真ん中を通る大通りですね。一番奥に博物館が見えますけど、そこからずっと大通り、多くの市民がそこに埋め尽くされ、市民によって埋め尽くされていた。まあ、今回その大通りに立ってみました。本当にですね、感慨深い思いをいたしました。彼らの合言葉は一体何だったのか。それは、真実は勝つ、ヤンフスの言葉であったわけです。人々はこれらを合言葉として、共産主義政権から自由を勝ち取ったわけです。ビロード革命当時の写真、みんなはヤンフスの周りに集まって、そして彼らは共産主義政権に相対したわけです。ヤンフスは言ってます。真実を探求せよ、真実を聞け、真実を学べ、真実を愛せ、真実を語れ、真実を抱け、真実を守れ、死ぬ時まで。まあ、ヤンフスはまさにこの言葉に生きた人でした。彼は真実は必ず勝つという信仰に生きた人であったわけです。チェコ共和国の新しい国旗の中にもヤンフスの言葉、真実は勝つという言葉がですね、この国旗の中にあしらわれているわけです。そしてこのヤンフスから約100年後、宗教改革の精神はドイツのマルチン・ルターに引き継がれました。神の証人として宗教改革の中で最も影響力を持ったのがこのマルチン・ルターであったわけです。彼は1521年、ウォルムス帝国議会に呼び出されます。彼を裁く神聖ローマ帝国のカール大帝、それからドイツの諸侯を前にして問われるわけです。君はその書物と書いてあること、その誤りを認めるか認めないのか。彼は一日の猶予を求めました。一日返答を保留した後、彼は次の日にこういうふうに断言いたしました。私は聖書と明白な理性によって確信するのではないか。何も撤回することはできないし、また撤回しようとも思いません。私の良心は聖書に捉えられています。良心に背くことは正しくないし、危険であるのです。彼はここまでラテン語で述べてきたわけです。でそこのラテン語で述べてきた彼は突如からドイツ語でこう付け加えるわけです。我ここに立つ、他にはなしあたわず、神を助けたまえ。私はここに立っています。こうするほかはないのです。神をどうぞお助けください。そういうふうに彼は言うわけです。皇帝のカール5世、帝国議会に向かってこう宣言するわけです。たった一人の修道士がキリスト教会全体の意見に反対するなら、彼の方が誤っているに違いない。彼の意見によれば、キリスト教会全体は千年以上も、また現在も誤りを犯していることになるである。これは非常に象徴的な言葉だと思うんです。一人対全キリスト教会、一人対千年の1000年にわたる教会の歴史、たった一人の人が教会の全勢力に対して反対し、1000年にもわたる教会の伝統に対して 挑戦しているわけです。私たちが聖書を知るときに真理が信じたるゆえんは決して多数決によらないということを知るわけです。ルターはただ一人聖書のみを根拠にしてここで戦ったわけです。時代の権力と精神に対して神の御言葉という時代を超越するものを根拠として彼はここに固く立ちました。審問を得て退出するルターにカール五世に仕える人々から怒号が飛ぶわけです。この男を死刑にしろ、火炙りにしろ。彼は帝国追放に処せられます。一切の法的な保護を失ってしまいました。そして彼に食料を提供することは禁止され、彼を見た者は直ちに当局に引き渡すようにという命令が出たわけです。しかし神の助けによって導きによって彼はバルトブルグ城にかくまわれました。みんなが彼がどこに行ったかわからない状態になったわけです。この状況からこちらに見ますと非常にもう山のてっぺんのところにですね、このですねバルトブルグ城があるわけです、まあ、そこにおいて彼はかくまわれ、そしてそこで彼は何をしたのか。そこにおいて彼はドイツ語訳、聖書のドイツ語訳に専念するわけです。普通の人たちも聖書を読めるようにということで、まず新約聖書をドイツ語に翻訳しました。それから後から今度は旧約聖書も翻訳し、ついに1534年ドイツ語訳が、旧新約のドイツ語訳がここでできるわけです。このルターのドイツ語というのがですね、近代ドイツ語の成立に非常に大きな役割を果たしたということが言われます。またルターはたくさんの賛美歌を作りました。そしてそれによって宗教改革に参加する人たちを心づけたわけです。最も有名なのが宗教改革の戦いの歌と言われるこの賛美歌です。まあ、日本語訳もですね訳されて皆さんもよくご存知だと思います。神は我が櫓、我が強き盾、苦しめる時の近き助けぞ、己が力、己が知恵を頼みとせる、黄泉のおさぞ家におそましき。まあ、このですね歌はこの詩編の46編の1節から2節にから捉えています。神は我らの酒どころ、また力なり、悩める時の愛し近き助けなり、されどたとえ地は変わり、山は海のもなかに移るとも我らは恐れち。まあ、この賛美歌は宗教改革の戦いの賛美歌として多くの人たちを鼓舞いたしました。まあ、伝説によるとこれはですね、プロテスタントで1527年に処刑された彼の友人カイザーを記念して作った賛美歌というふうにも言われています。彼らはですね、この賛美歌を歌いながら命がけでローマカトリック教会と戦い、多くのインスピレーションをこの賛美歌から彼らは与えられました。ルターによって火蓋が切られ、宗教改革の精神、それは聖書のみというのがですね、宗教改革の精神であったわけです。帝国議会の前で彼が言った言葉、聖書の御言葉と明確な理性によって確信させられるのではない限り、私は撤回することはできません。聖書のみが宗教改革の原理であり精神であったわけです。ルターは聖書を持ってローマカトリック教会にチャレンジしましたけれども、ある時彼は逆にローマカトリック教会から挑戦を受けました。彼はこう言われたわけです。聖書のみというなら日曜礼拝の根拠はどこにあるのか。聖書には安息日を覚えてこれを聖とせよ、7日目はあなたの神主の安息であるからと書いてある。ローマカトリック教会はその権威によって安息日を日曜日に書いた。しかしこの点においてあなたは何の聖書的根拠も持っていない。聖書のみをキリスト教信仰の根拠とした彼はこの問いには答えることができませんでした。聖書のみで行くならば安息日は土曜日になるわけです。ホワイト人はこういうふうに書いています。宗教改革は多くの者が考えているよ、ルターの時代をもって終わったのではない。それはこの世界の歴史の終末まで続くのである。彼は世界に与えられるはずの光を全部受けたのではなかった。その当時から今に至るまで新しい光が絶えず聖書を照らし、新しい真理が常に表されてきたのである。神の証人たちの系譜、初代クリスチャンからヤンフスルター、そして今度は私たち、 現代に来るセブンス・デイ・アドベンチストもこのような神の証人たちの系譜に加わるように神の証人になるべく召されているわけです。私の教会は現代の真理ということを大切にいたしました。各教会の大総統にはこう書かれています。今日の修法に引用させていただきました。それぞれの時代においてその時代に特に適切な現代の真理を伝えるために神に用いられるものは全て反対に合わなければならない。ルターの時代には現代の真理、すなわちその時代において特別重要な真理があった。今日の教会のために現代の真理がある。もし彼らが与えられた光を尊重するならば真理に対する一層明らかな理解が得られる。私たちはセブンス・デイ・アドベンチストというそういう教理に導かれてまいりました。よく私の基本教理は7つの S で表現されています。イエス・キリストの十字架を中心とした教理体系です。私はこのような神様の導きに導かれながら聖女の教理、安息日の真理、再臨の希望、そういう光に私たちは導かれてきたわけです。しかし私たちはさらに新しい真理の探求へのチャレンジを私たちは受けているわけです。それが真の宗教改革者の精神でもあるわけです。10月31日今日のこの宗教改革記念日にあたりもう一度宗教改革の精神とは一体何なのか、そして今もなお私たちはその精神を受け継いで私たちは神の証人の隊列に加わるべく召されているわけです。最後に証の文を引用して終わりにしたいと思いますけれども、こう書かれています。パリサイ人の精神が最終時代の真理を信じるという人々の中に入ってきている。彼らは自己満足に陥っている。彼らは我々は真理を持っている、神の民に対する光はこれ以上ないという。しかし私たちが今まで真理として認めたこと以上のものは受け入れないという態度を取るならば私たちは安全ではない。私たちは聖書を取り私たち自身のために深く探求すべきである。アーメン。